直営保育園を維持し、保育の質守れ、児童館事業の拡充を。質問者は新庄節子、平和。増加する保育需要に、他自治体も保育士の雇用や人材育成のため必死です。人材確保の対策は。また、実行計画改定案で、認可保育園は分園を含めて106園となります。公平な保育の質のため、指導体制を充実させるべきではないでしょうか。
人材確保のため、運営事業者の支援に引き続き努めます。また、施設の増加を踏まえ、指導体制の見直しを検討しています。
2019年までに、区営保育園6園が民営化方針。民営保育園が増える中で、区立保育園の民営化はやめるべきと考えます。
区立保育園の在り方について、改めて検討していきます。
児童館再編の改定案は、学校に馴染めない等の児童への対応が明らかにされていません。区の対策を確認します。
放課後等居場所事業や、子ども・子育てプラザでの受け入れ等で継承していきます。
荻窪駅南側の荻窪4丁目の公園用地確保の経緯と、地域要望を積極的に取り入れるためのワークショップ等の考えは。
公園用地は土地所有者からの寄付により確保。区民意見の反映には十分意を用いていきます。
高齢者の見守りとアニメーションミュージアムについて。質問者は上野恵里香、未来。高齢者の見守りの取り組みを始めた背景や経緯、現在の実績は。
都市化や高齢化が進む中、高齢者の孤立や孤独死、認知症の増加等が社会問題化しました。区では安否確認等を目的とし、配食サービスや緊急通報システム、助け合いネットワーク等を実施。また安心お達者訪問事業では、昨年度9197人を訪問対象とし、455人を介護保険サービス等に結びつけました。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年を目指し、介護、医療、予防、住まい、高齢者の見守りを含めた生活支援の連携等、どのように地域包括ケアシステムの構築を目指していくのか。区の意気込みは。
総合的に捉え、高齢になっても身近な地域で共に支え合いながら安心して住み続けられる地域社会の再生に向けたシステムの構築を確実に進めていきます。
アニメーションミュージアムは、技術の変化等も踏まえて時代を捉えた展示内容への見直しも必要ではないでしょうか。
新たな技術の紹介や体験型展示の充実等、適時の見直しに努め、リピーター増を目指します。
平和施策のさらなる充実と待機児童解消に向け丁寧な対策を。質問者は横山恵美、公明。今年5月、オバマ米大統領が初めて広島を訪れスピーチしました。平和首長会議に加盟している区の見解と取り組みをお聞きします。
歴史的な行動であり、意義あるものだったと認識しています。平和事業を推進し、戦争の記憶と平和の誓いを受け継いでいきます。
全国中学校放送コンテストで泉南中学校が優秀賞を受賞しました。どのように評価していますか。
原水爆禁止署名運動をテーマに、生徒たちが自主的主体的に取り組んだ、大変価値あることです。携わった生徒が平和の尊さ、大切さを改めて見つめ直す貴重な機会になったと評価しています。
家庭福祉員の新制度移行について、事務作業の軽減と給食を連携園で作る取り組みを。
事務作業の負担軽減は引 き続き検討していきます。給食は搬入方法等の課題も多いのですが、具体的な解決方法を検討していきます。
従来の家庭福祉員制度は子育ての選択肢の一つと考えるべきです。杉並独自の制度としての確立を強く望みます。
移行に至らない事業者の継続についても丁寧な話し合いのもと十分検討していきます。
成年後見制度の利用促進に向けて一層の努力を。質問者は市木智子、平和。成年後見センター設立から10年、この間の総括は。
センターへの相談や申し立て件数は増加していますが、まだ十分に利用されているとは言えません。
障害者の利用を増やすための課題は。事業所等にも制度の周知徹底が必要ではありませんか。
課題に制度を利用しやすい工夫や家族等への周知、障害特性を踏まえた丁寧な説明で当事者の理解を得ることなどがあります。事業者には今後パンフレットを配るなど周知を図っていきます。
住民の生活を守る基礎自治体の義務の観点から区長申し立て制度は重要です。区の考えをお聞きします。
制度が十分な利用につながっていないことは承知しています。制度設計の改善や人的確保の必要性について検討していきます。
成年後見制度利用促進法、円滑化法が成立しました。利用促進に向け一層の努力を求めます。
制度改正を受け、区民後見人の育成や活用、制度の周知を行う等、取り組みの強化が必要と考えます。必要な人に制度を活用してもらうため、成年後見センターや関係機関との連携がより円滑に進むよう働きかけていきます。
公園解体の住民対応は問題。児童館、図書館の再編について。質問者は松尾由里、杉は。今後は保育園建設や他の目的のために身近な公園を潰すことはないと確約してほしいです。
既存保育施設、林地にある児童遊園等の活用を検討していきます。
向かい公園の解体工事では予定していた近隣への個別説明が終わっていないのに着工。区担当者との面会を直前キャンセルされたお宅もありました。事業者の説明会を開催しないよう区側が指示するなど、住民は振り回されています。また高円寺小中一貫校建設では近隣住民との約束を破ってボーリング調査を強行しました。審議を破っても違法でなければいいという考え方でしょうか。
調査については近隣住民の方々へ事前の説明と丁重な対応に努めた上で行いました。
向かい公園が廃止され、隣の下井草児童館も廃止の計画ですが、廃止は撤回すべきと思います。
計画を着実に実施します。
地域図書館のスリム化、コンパクト化が計画されていますが、床面積は拡大、確保すべきです。
複合化、多機能化を進め、改築時の規模のスリム化と効率化を図りつつ、必要なサービスを提供していきます。
都知事選、保育、公共公共、指導について。質問者は田中雄太郎、美杉。都知事選に大敗の増田博也氏をなぜ突然区の顧問に。
政治家に完璧な人間はいません。田中議員の物差しで人物を評価するのは狭い、小さいと思います。
2020年東京大会に関し、外国人に向けた施設整備状況は。
4カ国語表記の案内図や公園トイレ等の整備を進めています。
永福体育館にはビーチコートではなく、乳幼児も利用できる 汎用性の高い施設を整備してください。
ビーチスポーツや砂場を活用した健康増進事業等ができるビーチコートの整備で機能拡充を図り、子どもから高齢者まで多様なスポーツニーズに応えます。
久我山には複数の保育施設がある一方、保育施設が足りていない地域が他に多数ありますが、
久我山高井戸地域では来年4月の待機児童が見込まれ、保育所を整備するのは区の責務です。
公共公共給排水のための溝の整備の方向性は、
区民が回遊することのできる歩行者空間のネットワークとして充実を図っていきます。
市道のうち一指定道路を共愛道路として拡幅整備してください。
拡幅整備の促進については今後の研究課題とします。
杉並区が高級施設としてビーチコートを建設するのはなぜ。質問者は堀部康氏、無。オリンピック経費の増大が社会問題になっています。区においても保育緊急事態が宣言された今、永福に予定されている常設ビーチコートの建設は中止すべきです。仮にオリンピック練習会場への立候補にこだわるとしても、仮設で対応すれば良いことではないでしょうか。高級施設として設置することに執着するのは何が理由ですか。
多様なビーチスポーツのほか、砂場を活用した健康増進事業等に幅広く利用していただくため、常設施設として整備します。ビーチ体操やビーチヨガ等の事業展開を具体化します。
元岩手県知事の増田博也氏が月額報酬35万円で杉並区顧問に就任しました。増田氏が東京都知事選に落選したのは7月31日、顧問就任は9月1日。田中区長が応援した候補者が落選したので、杉並区が再就職の世話をしていると抗議の声が届いています。
増田博也氏は日本創生会議の座長も務め、高齢化や人口減少問題に優れた知見と執権を有しています。顧問として処遇することにより深く継続的に助言いただくため就任をお願いしました。
以上、一般質問からの抜粋でした。